Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード10回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食欲のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回10回目にして新年ということで縁起がいいですね。もうどうぞ今年も味の副音声よろしくお願いいたします。本年もね、美味しいものにたくさん恵まれますよう心からお祈り申し上げております。というわけで前回に引き続きなんですが、今回もピザスライスのオーナー猿丸ひろきさんを迎えてお送りしていきたいと思います。猿丸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回のテーマはこちら、我が愛しのデリバリーピザバトル。というわけで今実は結構ピリピリしてますよ、ね、これ
バチバチ、ね、
猿丸さんと私の好きなデリバリーピザをプレゼンし合うという回なんですが、まあ、何をもって勝敗かっていうのは全くわからないですが、
戦い、
はい、というわけでね、まあ、お正月も三が日明けるとおせちもいいけどカレーもいいけど、そろそろピザでも頼みますかっていうことで、ついピザのアプリ見てしまう人も多いんじゃないかと思います。私もそんな感じの一人なんですけど、今回は我が愛しのデリバリーピザバトルということで、我々が愛するピザをスタジオにデリバリーしてきました。わー、今このねスタジオが JWEB のスタジオがピザのもう匂い、
匂いでもうすごいことだった、
クラクラしてますけどはい、2人の推しピザが揃ってるんですけど、なんとどちらもドミノピザ。
いやそれはもう分かっちゃうよね。
やっぱりドミノピザなんですよね。
そうなんだよ
ね。そもそも日本でデリバリーピザが誕生したのが1985年、うん、東京都渋谷区恵比寿のドミノピザというわけで、うん、まあそういったね歴史的な部分もあるんですけど、こうドミノピザの魅力って何なんですかね。
まあ、あの僕はねもうタートルズ見てたんで、うん、そのタートルズで当時多分ドミノピザ使ってたと思うんだよね、なんか映画とか、うん、映画版とかで、うんうん、最新のやつはピザハットなんだけど。
そうなんだ、詳しい
だから多分その印象がものすごい強かったのと、まあ自分が最初に触れた一番最初に食べたアメリカの、まあ、ピザだったっていうのもあるんで、なんか今でもやっぱり忘れられないというか、
うん、
このドミノピザのこの匂いとか嗅ぐとちょっと興奮しちゃいますよね
じゃあ今ちょっと興奮状態にあるという。でも確かに私も結構ピザーラが家族の中では割とシェアを占めてた気がするんですけど、うんうん、大人になるにつれてドミノに行きましたね。
それでもそれ珍しいかも。
あ、本当ですか。
うん、
いやなんかピザーラやっぱエビマヨとか そ, う、ね、そういうイメージがあって、
でもやっぱそのリスペクトはありますね。やっぱその多分初めてこうピザにマヨネーズを、
はい、
あのかけてみた、多分
あそうなんだ、
開発したというか、
なんかピザーラがマヨピザを作った。
そうなんですよ。
あ、そうなんです。すごいクリエイティブですね。
そう、だからそういう面ではすごい日本的で、なんか当時その1号店で、うん、あのアルバイトしてた子たちが、うんうん、そのピザに、うんマヨネーズをつけて食べてるのを今の会長さんが見て、うん、食べてみたら、うん、あこれ美味しいじゃんってなって商品化がなって、もう今じゃね当たり前の、
そんなストーリーが、
そうマヨネーズでもそんなところからこう新しい味が生まれるんだっていう、なんかこう、ね、 物語を聞くとちょっといいですね。面白いですね。
じゃあ照り焼きピザとかコーンマヨとか、うん、みんなそれがなければ
そうですね、生まれなかったと思います。
知らなかったです。いや、うん、しかしサルマルさんはドミノピザだと、は
い、いやもう愛してますから
じゃあまあちょっと食べていきますか、はい、私じゃあ先行平野でいいですか。ちょっともうピザ大使にね、ちょっとそんなもう先に出させてもらいたいですよって感じなんですけどはい、というわけで、私がオーダーしたのは、うん、ドミノピザのジェノベーゼトリプルミルフィーユガーリック抜きハム抜き M サイズです。
やばいね出てる。
こちらです。きー分かんない分かんない。
いや俺初めてかもそれ。
マジで、うん、やったー。
いや俺ほんまにコンサバやねんな、ピザに関しては。
おーこちらです。
綺麗
綺麗でしょ、ね、すごいね、芋たちがたっぷり入ってて、
あ綺麗。
そうこれはね、いわゆるジェノベーゼ、まあ要はバジルペーストとジャガイモの組み合わせなんですけど、それをピザの上で再現してやろうというね、魂胆で出来上がってるピザです、
ね、生地はクリスピータイプね。
そうです、クリスピータイプ、よく見て目を見ていただいてしかもクリスピータイプの、しかもトリプルミルフィーユっていう
中にめっちゃ、ね、
あのピ
入ってる
やつね、チーズのソースが入ってる超濃厚なやつなんですけど、
大発明ね。
はい、大発明ですよこれ。もうすごいんですよじゃあちょっとこれ一つい
ただきます。
あの飲み物コーラありますんで注ぎたいと思います。
はい
やっぱピザはコーラですかね。
僕コーラか、はい、本当にちょっとここだけ日本人入るんですけど、うん、意外と量食べたい人なんで、うん、ウーロン茶とか行きますね。
あ黒ウーロン茶
黒ウーロン茶
とか私あの成城石井のジンジャーエールですごいなんか千倍みたいな、神社千倍みたいなのあるんですけど、私それがすごい好きでよく一緒に飲んでます、
ね、いい音。
いやいいですね。あいいですね、いいですね。あピザ食べたい。すごいですねこのコーラのシュワシュワって。じゃあはい、
いただきます。
ピザ丸先生にもすいません、ありがとうございます。
いやめっちゃいい音ですねこれ
最高
最高。
じゃあまずちょっと食べていただいて。
そうですね、
うん、
じゃあいただきます。
はい、
うん、
うん、
おいしい。
わーやった
ー初めて食べたこれ。
おいしい、いただきました。
すごいねミルフィーユが。
そうなんですよ、
なんだこれは。
このそうミルフィーユの、
ね、すごいね、
このサクサクとチーズのこの、ね、こぼれ出る感じのしずるみと。
いやおいしいわこれは。
そうなんですよ、私も食べよう。
もう上にチーズ乗ってなくてもいいぐらいだもんね。
うん、
美味しいね。ちょっとこのちょっと冷めてる感じも最高だね、
うん、そうなんですよ、
ね、
うんなんですよこれね。あの私ハム抜きニンニク抜きがおすすめで、
うん、
なんかもうジェノベーゼなんで、もうバジルとジャガイモと、うん、それだけで全然成り立っちゃってるんで、
うん、
もうピザあのいらないんですよ本当に肉は。
わかる、うん、これはでも本当に正解だね、
うん、
ハムいらんね。
ハムいらんのよ、うん、そうなんですよ。でこのミルフィーユ状のやつはですね、ちょっとラザニアっぽいというか感じ、うんうん、もあって、なんかちょっと料理としての完成度すごい高いなと思って、うん、
わかる、
うんなんですよ。で私一回それでなんかみんなでいろいろそのピザを食べるみたい な、うん、なんか料理人の子たちとかいた時にピザを食べて、まあ、ドミノピザ頼んだんですけど、その時にこういろんなドミノピザ食べて、もうこのジェノベーゼの時に時が止まっちゃったんですよあれみたいな、なんかすごいこれ美味しいってなって、
うんうん、
でそれからちょっと追求し始めて、最初、まあ、あのクリスピータイプだけにしたりとか、ミルフィーユもトリプルじゃなくて1枚のやつとかもあるんですよ、
うんうんうん、
1枚のやつで試した時はあるんですけど、なんかちょっと物足りないっていうか、
うんうん、
結構上が強いんで下がチーズ押さえてもらわないと、うん、なんかちょっとこうパサッとしたつまんないピザみたいになっちゃうというか、なんかそういうのもあったりして、でトリプルミルフィーユだなっていう風になって、でさらにニンニクがちょっと余計なんじゃないかっていうのと、うんうん、ハムもいらないなっていうので、
それほんまドミノピザの企画室に行った方がいいよねこれ
開発
これをあの伝えた方がいいよね。
そう、それでここに最後行き着いたのが今の状態で、これ L サイズ頼むとちょっと重いんですよ、
うん、
そう。
でもなんかすごいあのこの生地やったら、うん、このサイズがちょうど良さそうだね。
そうなんですよ、ね、これで L 行くと、うん、もうちょっとこの中のチーズをそぎ落としたくなっちゃ う、うんうん、うよく分かってらっしゃる。
なるほど。
そうなんですよ、私いつもこれなんかもういろいろダメだっていう風に落ち込んだ時は、うん、だいたいこのドミノピザのジェノベーゼのトリプルミルフィーユと、うん、あとアユのライブ動画はい、あゆみ浜崎コンサートツアー 2000A 第1幕っていう、あゆが初めてライブをやった時の超ういういしくて、あのあゆが MC で泣くやつがあるんですけど、もうそれ見るとめっちゃ元気で、そう、
それめちゃめちゃいいストーリー。
そう、その MC あゆはここにいるんだ、いていいんだっていう MC があるんですけど、それを聞きながらこのピザを食べるともうめっちゃ元気出て、よし明日も頑張ろうで明日の朝こう冷えたやつ食べるっていう。
いやこれ冷えたら最高だね。
そうなんですよ、
これはすげえわかる。
そう、これ冷め具合がまたいいんですよ、うん、
ちょっとみんなにこう食べてもらいたいねこれ。絶対いい感じに油回って最高だね。
そう、油っぽいんですけどね、そこはまたいいんですよ。
最高、コーラにも合うしね。
そうっていうのが私の美味しいピザです
いや勉強になりました本当ね、あのこれすごいまた頼んじゃいそう、
うん、たまには浮気していただいて。
そう、浮気しちゃいそう、
うん、これなんか ね癖になるんですよ。うん、美味しい。
美味しいね、うん、なんか止まらないというか、
うん、ジャンクの極みですよこれ、
うん
うん、
これは美味しい、
うん、じゃあちょっと次ピザ丸先生の、
はい
はい、推しピザをご紹介ください。
はい、僕はですね、同じヘロンさんと同じドミノピザなんですが、
うん、
ニューヨーカーの、うん、ビッグペパロニ&イタリアンソーセージっていうやつを。今ドミノピザが、うん、ニューヨーカーっていうあのシリーズを出していて、
気になってる、いつも頼む時。
本当ですか、
うん、
ドミノさん本当にあのいろいろマーケティングとかすごいされてると思うんですけど、うん、日本国内の僕これ結構マニアなんで言わせてもらうんですけど、うん、その結構クオリティ高いんですよ。
うわ、
うん、で僕レギュラークラフトっていう、うんうん、まあ、よくある俗にパン生地の生地を使うんですけど、うんうん、ML しかないんですけど、これに関してはあのもう本当 XL サイズで直径40センチの、あのサイズで、その生地を本当にあの綺麗にあの伸ばしてるので、そんなに分厚くなくて、
へ、
あの結構クオリティ高いんで、もう僕は結構家でいる時はもうこれを食べるんですけど。
あ、じゃあパンみたいじゃない、
ちょっと 薄めです、薄めです。だから
しっかり薄いニューヨークピザ、ちょっと見せてもらっていいですか。あすごい、
推しは
本当にスライス薄い。
いや薄いですよね、
うん、
でこれがあの僕たち そのニューヨークのピザの世界ではこう均等に、まあ、パン生地なんですけど、うん、薄くてもこうだれないピザを結構目指してるんですけど、うん、
薄くてもだれないね、確かに、
うん、あすいません、
本当でしょうね、これナポリピザとかあったら出るんですよね。
そうで、トッピングは本当ベーシックに、
うわーすごい、
あのペパロニとイタリアンソーセージが乗ってるやつなんですけど、はいはい、これはなんでこのトッピングが推しかというと、
うん、
これも僕次の日のことを考えていて
あの12時間後、
そうなんですよ、12時間後のことを考えると、うん、やっぱこうちょっと肉が入ってると、あのそこがアクセントになって、あの冷めてても美味しく感じる感じやすいので、まあ一番ベーシックですよね。
本当 に似合いますねなんか
もうこれはもう昔見てた僕のタートルズのところで見てたピザですよね、本当に。
いやーこれうます、いただきます。
はい、
うん、
いいね、
うーん、うーん、
なんかもうザ・アメリカっていう本当にねなんか味ですけど、
あマジ美味しい。
なんかもう全部本当にもう悔しいけどね、こっちサイドとしては、うん、マジかっていうのもあったけど、うん、まあでも
うわ
ちょっと僕も
なんかこれもう何も考えないで食べられる感じ。
そうもう本当に、うん、まあ普通に食べて
ピザ味って感じ。
そうそうそうもうほんまピザって感じ。
ピザ味だ、
うん、
すごいピザのゴンゲみたいな味。
なんかドミノピザの良さが出てるよね。
こんなにクラシックなピザがあるんですね。
そう、普通、多分一番、普通なんですけどね、
うん、
でもこれをニューヨーカーじゃなかったらちょっと生地が分厚くなってちょっとパンすぎたりとか、
うん、
してバランスが崩れちゃうんですけど、このニューヨーカーのこのサイズが多分僕の中では一番ザ・ピザっぽくて大好きですね。
これは最近できたんですか？うん、
最近できました。ニューヨーカーシリーズは最近で、その前にブルックリンピザっていうシリーズがあったんですけど、
うんうん、
まあ同じですね。ちょっと名前が変わって、
うーん、
いやでもこのスタンダードな感じが僕やっぱり大好きで、
うーん、
なんかね、こうピザだなっていう。
まさかでもドミノピザがこんなにも、うん、ニューヨークスタイルのこのオーセンティックなやつを実践されてるっていうのは思わなかったので、
うんうん、あともう一個だけちょっと皆さん見えないと思うんですけど、
うん、
ピザボックスがニューヨーカーだけ四角なんですよ。
本当だ、すごい。
これはピザカルチャーマニアからすると、うん、やっぱりすごい考えられてるなと思ってて、そう、なんて普段最近はもうやっぱりそのなんですか、六角形的な、
うん、
八角形のピザボックスが主流なんですけど、
うん、
やっぱこれドミノ、そういうピザマニアのに分かるような多分ことをやってますよね。この昔ながらのなんかこれがクラシックなピザボックスのスタイルなので、
うん、
なんかちゃんと考えて作ってるなっていうのもなんか好きな理由の一つですかね。
うわ、そこ気づきませんでした、うん、なるほどな。やっぱりドミノピザってそういうところに対してのカルチャーへの敬意みたいなのがあるんですかね。
いや、あると思いますよ。やっぱりその、まあ、デリバリーを最初に始めたピザ屋なんだね、アメリカでも。やっぱり彼らが全てスタンダードを作ったっていうところはあるんじゃないですかね。
なんか尊敬、
いや尊敬しますよね。
尊敬の意が高まりますね。
ピザボックスもドミノさんが作ったですからね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。全然売れなかったんですけど最初、うんうん、ドミノって。
あ、そうなんだ。
1960年ぐらいに、うんうん、そのドミニクっていうピザ屋さんを買って、権利を500ドルぐらいで買ってやるんですけど全然流行らなくて、
うん、
で大学の周り大学生が多かって、
うん、
で大学生がちょうどなんか 寮にいることが多かったみたいで、うん、意外とデリバリーの需要があるってことに気づいて、
うん、
そこからこうデリバリーを始めるんですけど、
へ
ー、でこのピザボックスに段ボールを使ったのは多分ドミノが最初だと思います。
そうなんだ、うん、
だから全部ドミノが作ったんですよ。あのデリバリーバッグも、
まあ、
最初に採用したのがドミノだったり、あと電熱線が入ったあったかいまま届けるデリバリーバッグとか、
うんうん、あれすごい発明ですよね、うん、
全部ドミノさんが最初だと思います。
へー、うん、なんかでも今もすごいドミノ頼みやすくないですか？なんかアプリとかも、うん、なんかなぜかアプリ、まあ、そのあと何分で届くとか、うん、そういうのもすぐ分かるんですけど、 そのデリバリーしてくれる人が好きな音楽と好きなピザの種類が表示されるんですよ ね、
ね、最近ね
そうそうそう、
いやだからちょっと遊び心があるなっていうのもすごいあってなんかドミノピザってやっぱりピザ界のやっぱアマゾン的な立ち位置でシステム会社だよね。多分本当にもうデリバリーのやっぱ30分以内に届けるっていうところでこう大ブレイクしたんだけど、やっぱそれを今でも守り続けるためにより早くよりあったかくみたいなの。
そうですよね、うん、いやでも確かにそうやって、A 地点から B 地点に届けるっていう、うん、いわゆるデリバリーっていう食文化においてこれだけ成熟したビジネスモデルはないと言われるくらいのドミノピザのっていうのありますよね。
あるある。確かに、まあ、もうアメリカだとドローンとかね多分そろそろ実用化するんじゃないですかね。
ドミノピザドローンで届く、
届く、
いいですね。
もう早い未来が、未来が来ますね。
ドミノピザやっぱ改めてなんかリスペクトいただきました。
いや、そうですよね。
はい、私結構いつも疑問なんですけど、うん、サイドメニューって頼みますか？
僕あんまり頼まないですね。
やっぱそうなんですよ、うん、絶対そうだと思いました、う
ん、なんか、まあ、 それで食べてお腹いっぱいにしたくないなって思う。
やっぱそうなんだ。やっぱピザの本質を見続けてきているサルバンさんはサイドピザ、うん、サイドメニュー頼まないっていう。
頼まえ、平野さんも。
いや私でもついつい頼んじゃうんですけど。
あ、そうなんですか。
大体でもなんかすごい疑問なのが、うん、そのドミノピザのサイドメニューで、まあ、野菜取りたいなって思うじゃないですか。はいはいはいはい、サラダがなんか焼肉屋さんのチョレギサラダってやつなんですよ。
もうあれはほんまに俺もしか企画室、うん、メニュー開発の人に言えるならば言いたいね、うん、そこは、
うん、そこなんでそのチョレギサラダにこうあの魂をというか
打ったやろっていう。
そうそう、そのなんかちょっと流行り路線みたいなとこ取り入れちゃったかっていうのは結構疑問で。
そうだよね。
しかもなんかそのチョレギサラダのごま油のドレッシングがピザに相性バッチリみたいな書いてあって、うん、細そうなのかなみたいな。
そうだね、ドミノではやってほしくなかったっていうのがあるかも。
そうなんですよ。
あ、でもいいとこついてる。確かに違和感はあるな、いつも。
そう、
こうメニュー見ててチョレギみたいな。
そう、なんかチョレギ入ってくるけど実は飲んじゃうっていうジレンマがあってそこちょっと今悩んでるところなんですけどね。
でもいろいろ多分データを取って、うん、多分そうなったんだろうね。
そうですね、うん、やっぱチョレギサラダ多分人気でなかなかあの落ちないんで、あの、うん、スタメン落ちしないので、やっぱ結構人気あるんじゃないかなっていう。
やっぱそういうのを挑戦してないから、うん、逆にやっぱ挑戦していかないとダメだな。いや本当に勉強になりました。なんかやっぱ新たな発見はやっぱクラシックなものばっかり食べてるとないので、うん、いろいろ勉強になりましたね本当。
まあ、でも確かに私もすごい勉強になりました、うん、やっぱでもドミノピザあり、そしてピザーラもあり、うん、ピザハットもあり、うん、あとサルバトーレもね。
そうですね、最近は勢力を、
はい、私結構一時期は私本当になんかかぶれやすいというか、うんうん、あのマセガキとしてあの育ってきたあの歴史が長くてですね、はい、それこそピザも、まあ、最初はあのドミノピザとピザーラとか食べてたんですけど、うん、結構一時期もうなんかサルバトーレしか頼まないみたいなティーンの時あったんですよ。
めっちゃかっこいいね。そう、最先端
のマルゲリタッショみたいなっていうか、なんか逆にデリバリーピザとかお子ちゃまでしょみたいな感じ入っちゃってた時あったんですけど、今ちょっとそのフェーズを抜けて、やっぱりドミノピザだなっていうところに行きましたね。
あ、そこ経てるんだよ。
やっぱりサルバトーレは結構好きでした。
あ、当時
ゴワーって出てきた時は、うんうん、学生くらいというか高校生とかくらいだったんだと思うんですけど、うんうん、
でも全く本当に別の食べ物として見てしまうんだけど、
やっぱそうですよね、うん、ナポリは生まれも育ても全く違うっていう。
そうそうそうそう、なんでだけどやっぱりあれはあれでうまいっていうか、
うん、うん、
僕も食べるの大好きなんでサルバトーレとか頼んで食べる時もあるんですけど、
うんうん、あるんですね。
あります、もちろん。
そうなんだ。そうだから逆にナポリピザとか全然そういうイメージがないから。
いやいや、もうめちゃめちゃ尊敬してますよ。なんか
本当ですか。
ナポリの方とかはもう本当に僕なんていうんですかね、なんか、まあ、極め方とかは全く、まあそうならないと思うんですけど、自分はでもやっぱすごいなって思います。毎回、あの行って知り合いの方のお店とか行って喋ったりすると、別次元でピザ作ってんねんなっていうのも。
あ、でも確かに、うん、一緒に行きたいピザ屋あります、ナポリピザで。
どこですか。
稲毛にペルテっていう、
それ気になってました。
あ、ピザ屋さんがあって、うん、もう液体なんですよ、ほぼ
食べたい。
とろける。でもその人はあのマルゲリータのピザ選手権で600点満点で優勝してるんですよ。
やばいね。
そう、やばい人なんですよ。
それ食いたいわ。
そう、それちょっと今度行きましょう。
行きたいです。もう僕本当ナポリピザはあの、うん、本当にそんなにめちゃめちゃ掘ってないんで、逆に別ジャンルだと思ってるんで。
そうですよね、もうまさに全く違う世界で、うん、そちらもちょっと今度
ちょっとぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。アジナ副音声ボイスオブフード、はい、今回はですね、我が愛しのデリバリーピザバトルをテーマにピザスライスの猿丸ひらきさんとお話ししてきましたが、いやすごい勉強になりました。
いや僕も勉強になりました、うん、本当に。
でまさか2人ともドミノピザだった。
そうだね、それは嬉しかったな、
嬉しかったです。 やっぱりドミノピザなんだなっていうところもあり、ね、すごく楽しかったんですけれども、また引き続きちょっとピザの話だったりとか、またナポリピザの話だったりとかもいろいろできたら嬉しいなと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでは、平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。平野咲子でした。あ、お腹すいた。